This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 157. こんにちは、ピアレスゆかりです。今週は久しぶりにソロ回です。この数週間、内容の濃いエピソードが続きましたので、サクッと短いソロ回にしようかなと思いました。何について話そうかなと考えていて、ツイッターでちょっとトピックを募集したんですが、フロリダのひろこさんからやっぱりブレネのことかな、所属することとかバルネラビリティとか、日本で感じてた生きづらさの原因がどこにあったのか分かったから、もっと早くブレネに会いたかったよねと思うというコメントをいただきました。私からすると、今私は週に2日はブレネ・ブラウンブッククラブをやっていて、毎日のようにブレネの話をしたり、まあ彼女の本のことを考えたりしているので、私の周りにいる人たちは、こいつはこの話しかしないのかと思ってるんじゃないかなと気になるんですよね。で、ちなみにこれはブレネが Rising Strong 立て直す力という本の中で書いている The Story You're Making Up、自分で勝手に作り上げてしまうストーリーというものなんですが、それをまさに私もやってしまっているわけですね。でも本当に最近ブレネ・ブラウンのことをゆかりさんのポッドキャストやブログで知ってもっと知りたいですと言ってくださる方とか、ブッククラブに参加したいと言ってくださる方、そしてブレネがテレビやポッドキャストに出ているとわざわざ私に教えてくださる方も増えてきて、こうやっぱりブレネの教えを広めていくことは私のライフワークなんだなと実感しています。ブレネー・ブラウンのことを最近知った方や、それ誰という方は、最近ブログの方にブレネー・ブラウンって誰という記事を書きましたので、そちらのまとめを読んでみてください。リンクはこのエピソードの詳細欄に貼っておきます。今私は金曜日に Daring Greatly 本当の勇気は弱さを認めることという本、そして土曜日には Braving the Wilderness、 こちらは日本語訳が出ていないので英語版しかないんですが、を読んでいて、最近よく考えていることは I am enough、 私はこれでいいと思えることと Belonging、 何かに属することです。先日46歳になった時に、この年になってようやく私はこれでいいと思える時間が増えてきたなぁと実感しているというようなことをお話しましたが、自分が人からどう思われるかを自分から切り離すことって、本当これ人生のほとんどを費やして学ぶレッスンだと思うんですね。私は今はだいぶ自分に対する他人からの評価と自分を切り離すことがうまくなってきましたが、私も若い頃は人の目が気になって仕方なかったです。私がね、離婚した時の話はこれまでに何回かいろんなとこで語ったことがあるんですけれども、離婚するって決まった時に最初に私の頭の中に浮かんだのは、人に何て言おうっていうことだったんですね。でもそれからブレネー・ブラウンという人のテッドトークを見て、彼女の本を読んで、バルネラビリティ、自分の心の脆さをあえてさらけ出すこと、そして辛い感情もしっかり感じることがいかに大切かということを学びました。怖くてもアリーナに出て自己発信をすること、自分の意見を声に出すこと、そして自分自身に属することも学びました。ちょうど昨夜のブッククラブで、バルネラビリティを経験したくがないために、人々が使う様々な防御策、シールドについての箇所をみんなで読んでいたんですけれども、まあ、詳細はね、本を読んでいただきたいんですが、人が辛い気持ち、バルネラビリティ。バルネラビリティの定義は不確実性、リスク、生身をさらけ出すことなんですが、そういうことを感じたくない時に使うシールドの一つが、喜びをしっかり受け止めないで、最悪の状況を考えてしまうこと。そして、完璧主義。そして、麻痺することなどが挙げられます。特に完璧主義は日本人には特に蔓延している気がしますね。私も昔はそうでしたし、こう初めてブレネのその I am enough、私はこれでいいというコンセプトを読んだ時も、私はそれは嫌だと思ったことがあるくらいなんですよ。私は完璧になりたいみたいに当時は思っていたので。昨夜のブッククラブでは、私はこれでいいということは、その現状に満足していることとは別のことで、 こうなりたい自分を諦めることでも、上を目指して頑張ることをやめることでもないんだという話をしました。例えばですね、私はもう万年ダイエッターみたいな体験なんですけども、まあダイエットという言葉はあまり使いたくないんですけれども、最近はね、やっぱ年齢のこともあって、私はもう全然自分の体型に満足していないんですけれども、あとまあブレネの本にも出てきますけど、ボディイメージというのはほとんどの女性が抱える恥と深く関連づいていると思います。こう健康のためにね、もっと運動しないとと思っていて、でも最近はコロナでやる気もあんまり出ない。こう、こんな思いっきり不完全な私だけど、I am enough と思えるのは、ありのままの自分を受け入れることなんですよね。あともう一つ大事なことは、他人が自分のことをどう思うか、自分には関係ないと意識することです。私がすごく好きなクォートの一つに、What others think of me is none of my business というのがあります。他人が私のことをどう思うが、私には関係のないことという意味ですね。私は SNS でも発信を多くするタイプなので、時にはアンチのような人も来ます。外見について突っ込んでくる人もいます。でも私そういうのにほとんど傷つかなくなりました。まず、人の外見について SNS でいろいろ言ってくる人っていう時点で、もうすでになんか友達になりたくないタイプの人なので、そういう人の意見は聞くに値しません。そして、まあ、100歩譲って、その人の私に対する意見が意地悪なものでなかったとしても、その人が私のことをどう思うかっていうのは私に全く関係ないことなんですよね。それはその人の意見であって、私には関係ないんです。で、こういうことを言うと、批判を全く受け付けないことだと勘違いされてしまうこともあるんですが、そういうことではないんですよ。建設的な批判というのはもちろんあります。でもそういった建設的な批判というのは、通常私のことを思ってくれている信頼できる人から届きます。ネット上の匿名の人からの批判は聞くに値しないんですよね。このあたりはブレネーの Daring Greatly、本当の勇気は弱さを認めることという本に出てくるんですが、こういった匿名など自分は全くリスクを冒さないのに他人を批判してばかりの人をチープシートに座っている人たちとブレネーは呼んでいます。アリーナのね、一番上の一番安い席に座っている人たちです。一方、私、そしてあなたはアリーナに出て泥だらけの顔でも自己発信をしているわけです。どっちが勇敢だと思いますか？もちろんアリーナに出ている人ですよね。そしてもう一つのコンセプトは、もう一つの土曜日にやっているブッククラブで読んでいる Braving the Wilderness という本のテーマになっている Belonging、何かに属することです。で、私たちは常に自分たちを、他人を無意識のうちにいろいろなカテゴリーに分けて生活しています。例えば前回のエピソードでリチャさんとのお話にも出てきましたけど、日本人とか何人、とか、どんな学校に通ったかとか、どんなエリアに住んでいるか、専業主婦かワーママか、子供がいるのかいないのか、などなど。人はね、どこかに属していると安心するんですよね。それはすごくよくわかるんですけれども、それと同時に自分はどこにも属さないっていうアウェイ感を感じている人のいかに多いことか。最近はね、孤独死も問題になっていますし、自分の居場所がないと寂しく思う人もすごく多いと思います。で、この Braving the Wilderness という本は、本当に属するべきなのは自分自身なんだということを教えてくれる本です。初めてね、聞いた人にはちょっとピンとこないかもしれませんが、人の意見に左右されずに、私はこう思う、私はこれを信じる、と声に出すこと、まあ、表明することって人によってはとっても怖いことだと思います。これもまさにバルネラビリティですよね。この Braving the Wilderness というタイトルはこう自分自身に属して自分の信じることからぶれない生き方をすること、まあ、時には怖くてまるで荒野に立ち向かっていくかのようだというところから来たタイトルです。SNS の普及で人の意見を見ることも増えたし、私もこう思うってこう共有することが以前よりすごく楽になりましたよね。でも例えばどうしても納得できないことがあった時に、私はマジョリティの意見とは違う、そして私は自分を信じるって言えるようになるって、すごく今大事なことだと思うんですよね。今コロナ禍でマスクするしないが問題になったり、 ゴールデンウィークはもう終わりましたけど、そういう時にこう友達と集まるかどうかなどで悩んだ人も多いんじゃないでしょうか。子供を学校に通わせるかどうか、子供同士の遊びを許可するかどうかで迷う親御さんも多いかと思います。そういう時に自分は納得していないんだけど、でもやもやするんだけど、なんとなくみんなそうしているからと流されてしまうことも多いかと思います。そうする方が楽ですし、波風を立てないで済みますからね。でもそうやって迎合して無理やりこう自分とは違うグループだったり流れに属してしまうと絶対ハッピーになれないんですよね。そういう時に例えば、まあこれは例ですけど、自分は子供は学校に行かせることが正しいと思わないから行かせないと決めることが自分に属することだと言えます。まあ学校に通わせるのがいいか悪いかという話はここでは置いておいて、自分が信じるものに従うことが自分に属することなんですね。で、もちろんこういうことをすると、例えば他のママ友から浮いちゃったりとか、こう子供に学校行きたいって泣かれちゃったりとか、辛いこともたくさんあると思うんです。それはまさに brave in the wilderness っていう感じですよね。こう一人でその、いろんなこう荒波にまみれないといけないっていうかね。これは理解していただけるでしょうか。でね、これ私から最近クラハでよく感じるんですよね。こう、何か話したいなと思ってクラハを開けるんですけど、で、いろいろルームがあるんだけど、こう、どこにも入る気がしないっていうか、仕方なく適当なルームに入って、なんかその場の雰囲気が合わなくて、こう、出てくるみたいなね。あと、まあ、こう、仲間内でやってるルームに、こう、特に興味もないのに惰性で入ってしまうとか、まあ、そういうのもね、こう、どこかに属したい人間の差がっていうのがよく現れているなと自分でも思いました。ありのままの自分を受け入れて I am enough と思うこと、そして自分自身に属すること、どちらもね簡単ではないんですが、これを日々練習していくとかなり生きやすくなると思います。4月にシーズン2までこのポッドキャストのコーホストをやってくれていたミカチが40歳になった時に、まあ、メッセンジャーで話したんですけど、まあ彼女もね40歳になって楽になったっていう話をしていて、年取るとどんどん楽になるよねっていう話をしてたんですね。で、この楽さを20代30代で知っていたらという話をしていて、もうね、ぜひこのポッドキャストを聞いてくださっている皆さん、まあ若い方に限らないですけど、こういう生きやすくなるヒントっていうのをこう、若いうちに学んで、実践していっていただきたいとぜひ思いましたね。こういった話題についてもっと話したいという方はメッセージも歓迎しています。また機会があればぜひクラブハウスでもお話ししたいなと思っています。クラブハウスにはブレネーブラウンブッククラブというクラブがありますので、よかったらそちらをフォローしていただけると定期的にこういう話をしています。ちなみにこのエピソードは今週ですね、通常より早く配信する予定なので間に合うかなと思っているんですが、日本時間5月17日の午前1時からブレネーブラウンの本について話そうっていうクラブハウスのルームをやりますので、ぜひ遊びに来てください。それからほぼ恒例になってきている、クラブハウスのお知らせコーナーですけれども、マヤ・バーデマンさんとやっている読み解く英語ネクストレベルイングリッシュっていうクラブでは、日本時間毎週木曜日の朝9時から30分程度かけて、様々なテーマでニュースなどでよく見るけど今一つ身についていない英単語やフレーズなどを挙げていきます。5月20日のテーマは Gender Equality です。自分はちょっとこの単語がわからなかったとか、この単語よく見るよねなどあれば、ぜひ SNS の読み解く英語というハッシュタグで教えてください。それからこれは過去数エピソードで紹介していますが、5月22日の午後1時からも、こちらはハミライクラブっていうクラブもあります。クラハのですね、そこで男性がフェミニストのアライになり、有害な男性性を手放すにはという部屋をハミライリスナーの佐藤さんとやりますので、こちらもぜひカレンダーに入れておいてください。それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、月曜日に1回目のワクチンを打てたことです。インフルエンザのワクチンと同じような感じで、本当腕が痛くなって、ちょっと左腕をしばらく上げられないとか、まあそういうこともありましたけど、2日目からは全く問題なく過ごせています。本当にありがたいですね。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ領域であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。 ハメラへの感想、ゆかりへの質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどは、ぜひインスタグラムゆかりピアレス、もしくはハミライのインスタアカウントはみだし系までお寄せください。番組へのメールははみだし系 @gmail.com でお待ちしています。番組へのサポートはペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。ハミライショップの URL はsuzuri.jp/はみだし系です。ハミライを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、ハミライステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話します。今週の内緒話はツイッターにも載せたんですけれども、今めちゃくちゃかっこいい TikToker にハマっていまして、ちょっと名前がわからないんですけど、男性のファッションをいろいろ披露するアカウントなんですが、で、その方がモデルみたいに出てきて、いろんな本当かっこいいファッションを見せてくれるんですけど、ちょっと髪の長めのものすごくかっこいい人なんですね。で、うちの夫に見せたら、なんか I know your type とかって言われて、You like guys like Salt Bae って言われたんですね。Salt Bae って、ソルトベイってトルコのにいる塩をすごく独特のスタイルで肉にこう振りかける数年前に流行ったミームとかになったシェフの方なんですけど、本当ああいうワイルドなね、ちょっと髪の毛が長い人が私の好みです。まあうちの夫は坊主頭みたいな感じなんですけども、はい、ちょっとその TikTok は私ツイッターに載せてますので、気になる方は見てみてください。というわけで、今週も黙らない女人でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!